本日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録27章38節から44節です。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで怒りを切り離して海に捨て、同時に舵の綱を解き、風に船首の帆を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れ出した。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。アーメン。イエス様がこの地上におられる間行われた数多くの奇跡の中で、四福音書にすべて記録されている奇跡はパン5つと魚2匹の奇跡しかないと申し上げました。パン5つと魚2匹の奇跡は、イエス様が5つのパンと2匹の魚だけで大勢の群衆を満腹になされた奇跡を指します。ある日、人里離れたところにおられるイエス様に大勢の群衆が集まってきました。皆貧しい人々であり、特に病人がたくさんいました。彼らを深く憐れんだイエス様は、彼らの病気を一つ一つ治してあげました。いつの間にか夕暮れになり始めましたが、人里離れた場所に群衆した大勢の群衆は立ち去ろうとしませんでした。マタイによる福音書14章15節16節をお読みいたします。夕暮れになったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。その人里離れたところに群衆した大勢の群衆は、女性と子供を除いて成人の男性だけでも5000人にもなりました。男性一人当たり妻あるいは子供を一人ずつだけ帯同していたとしても、群衆の数は実に1万人に達します。貧民が集まって住むガリラヤのどこの村に、この巨大な群衆が同時に晩の食事ができる食堂や店があるでしょうか。またガリラヤの貧民たちに食堂でお金を払って食事ができる経済的な余裕があったでしょうか。それなのに弟子たちがイエス様に、彼らを解散させて食べ物を自分で食べさせるようにと言ったのは、彼らのためではなく、まさに自分自身たちのためでした。夕暮れになり始めましたが、群衆は微動だにしませんでした。数多くの病人を一人一人治してあげたイエス様も、一向に立ち上がる気配もありませんでした。このままいては、この人里離れたところで夕食も抜いたまま、まんじりともせず夜を明かすことになりかねない状況でした。弟子たちはそのようなひどい状況を免れるために、イエス様に、彼らを解散させて食べ物を自分で調達させるようにと、もっともらしいことを言ったのでした。弟子たちのその話にイエス様は、彼らを行かせることはない、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと命令なさいました。夕暮れになっても、人里離れたところで解散する考えすらない大勢の群衆は、弟子たちにとっては単に面倒くさく厄介な存在に過ぎませんでした。彼らに何の責任感を感じる必要も理由もありませんでした。しかしイエス様は、 弟子たちに大勢の群衆を去らせず、あなたたちが彼らに食べ物を与えなさいと命令なさいました。人里離れたところの大勢の群衆に対して何の責任感も感じない弟子たちに、あなたたちが彼らに対して責任を負いなさいと命令なさったのです。ヨハネによる福音書6章7節です。フィリポはめいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。計算が早いフィリポは分析的で批判的な弟子でした。彼が弟子たちを代表してイエス様に反駁し始めました。ここの大勢の群衆に少しずつでも食べさせるためには200デナリオン分のパンでもとても及ばないということでした。1デナリオンは当時労働者1人の1日分の賃金でした。ユダヤ人たちは安息日だけではなく働かない節期がたくさんありました。故に200デナリオンは労働者の1年分の給料に匹敵する大金でした。フィリポはそんな大金が今手元にあるとしてもこの巨大な群衆の夕食は解決できないとイエス様に反駁したのです。一言であなたたちが責任を負いなさいというイエス様の命令は理屈に合わないという反論でした。しかし弟子たちが皆フィリポのようだったのではありませんでした。ヨハネによる福音書6章8節9節です。弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。アンデレだけはあなたたちが責任を負いなさいというイエス様の命令に素直に従いました。彼は群衆の中を歩き回りながら食べ物を持っている人を隅々まで探しました。そして大麦のパン5つと魚2匹を持っているある子供を見つけました。よくこの子供が持っていたパンと魚を一般的なごく普通の大きさのパンと魚と考えてしまいがちです。しかし5つのパンと2匹の魚の奇跡と同じ様式である7つのパンと2匹の魚の奇跡を伝えてくれるマタイによる福音書15章34節のギリシャ語の原文には、魚が縮小後の形のイクディオンと記録されています。縮小語とは元々の大きさより小さな形を示す表現です。ビオラと形は同じですが大きさが小さい楽器をバイオリンと呼びます。バイオリンがビオラの縮小語の形であるわけです。子牛は牛、そして子馬は馬の縮小語の形です。したがって本文のニュアンスをその通りに移しますと、その幼い子が持っていたものは小さなパン5切れと魚2切れに過ぎませんでした。すなわち母親が子供に作ってあげた子供の1食分の食べ物でした。アンデレが人里離れたところの大勢の群衆の中で見つけた食べ物はそれが唯一でした。しかしその小さなパン5切れと魚2切れが一体この巨大な群衆に何の足しになるでしょうか。アンデレの常識では理解できませんでしたが、あなたたちが責任を負いなさいというイエス様の命令に素直に従うために、アンデレはその小さなパン5切れと魚2切れをイエス様の見舞いに持って進み出ました。イエス様は幼い子供一人の一食分の食べ物に過ぎないその小さなパン5切れと魚2切れで 夕暮れになった人里離れたところのその巨大な群衆皆を満腹させました。いわゆる5つのパンと2匹の魚の奇跡でした。5つのパンと2匹の魚の奇跡の真の意義は、イエス様が小さなパン5切れと魚2切れで人里離れたところの大勢の群衆を満腹させたということだけにあるのではありません。5つのパンと2匹の魚の奇跡の真の意義は、その奇跡を伝える4福音書の証を通して過去2000年間全世界の数多くのクリスチャンが絶望の中で新しい力と勇気と希望を得たという事実にあります。たとえ私たちが持っているものが小さなパン5切れと魚2切れに過ぎないとしても、イエス様が私たちと一緒におられるので、イエス様の中ではいかなる難関といえども十分に克服できるという力と勇気と希望があるということです。しかし人里離れたところの大勢の群衆の責任を負おうとするアンデレがいなかったならば、人類の歴史の中でその意味深長な5つのパンと2匹の魚の奇跡は起こり得なかったことでしょう。イエス様には12人の弟子たちがいました。その夕方、人里離れたところの大勢の群衆をあなたたちが責任を負いなさいというイエス様の命令は、12人の弟子全員に向けられた命令でした。しかしイエス様の命令に素直に従って、その巨大な群衆を責任を負うために直接行動した人はアンデレただ一人だけでした。そしてアンデレその一人を通して四福音書が唯一すべて証ししているイエス様の5つのパンと2匹の魚の奇跡が成し遂げられました。アレクサンドリアの船に乗船した人々が死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われてから14日目の夜になった時でした。その日の真夜中にアレクサンドリアの船は14日目にどこかもわからない海にかろうじて停泊できました。人々は太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で14日間も飲まず食わずでしたが、まことの命を一緒に得るためにパンを食べようとパウロが勧めて模範を示すことによって皆安心してパンを食べました。単に肉体のためだけに飲み食いしていた人々が、まことの命を得るために飲み食いする霊的な大転換が成し遂げられたのでした。使徒言行録を記録したルカは、この霊的な素晴らしい光景を正確に記録するためにその現場にいる人々の数をいちいち数えました。そして船にいた私たちは全部で276人であったと感激的な記録を残しました。今日の本文はそれ以降に展開された出来事に対する証です。38節です。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。人々は夜がすっかり明けると近所にあると予感した陸地に上陸するために食べ物を十分に食べてから船の重量を減らすために最後の非常食までも海に投げ捨てました。39節です。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。夜が明けるとともに、どこの島であるか分かりませんでしたが、砂浜のある入り江がますますはっきりと目に入ってきました。韓国語入り江と翻訳されたギリシャ語コルポスは、人工的に作られた入り江や防波堤ではなく、自然の海辺を意味します。 もともと穀物輸送船だったアレクサンドリアの船は大型の船でした。死の恐怖の中で穀物を含めて全ての貨物と主要な船具類を海に投げ捨てましたが、それでもまだその船には人々が276人も乗っていました。船長と船主は船員たちと一緒にアレクサンドリアの船のような大型の船をあの砂浜に乗り入れさせられるか議論を尽くしました。40節から41節の証です。そこで怒りを切り離して海に捨て、同時に舵の綱を解き、風に船首の帆を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首が飲み込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れ出した。船員たちは船尾から投げ込んだ4つの怒りを切り離して捨てました。そして船の方向を調節できるように舵につながれた綱を解き、帆を上げて風に乗って砂浜に向かって進みました。しかし、2つの海流が合流するところを通り過ぎるあたりで、アレクサンドリアの船の船首があろうことか海の中の浅瀬にめり込んでしまいました。これ以上動けなくなった船の船尾の部分が激しい波で壊れ流れ出しました。突然緊急事態に陥ったのでした。42節です。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、この急迫した危機の状況の中で兵士たちがまず第一に考えたのは、逃げてしまうかもしれない囚人たちを殺してしまうのが良いだろうということでした。使徒言行録27章1節によりますと、他の数名の囚人もパウロと一緒にローマへ移送されました。該当の聖句を詳しく見てきた時に申し上げましたが、ローマ市民として皇帝に上訴した未決衆であるパウロとは違って、本文が彼らを囚人と断定的に表現したことからすると、彼らはローマの円形競技場で猛獣の餌として投げ込まれる死刑囚たちだと推定されています。ローマ帝国の軍法に従えば、死刑囚を取り逃せば、警備兵や護送兵は死刑にされることになっていました。船首が浅瀬にめり込んで船尾が激しい波で壊れ出す、その急迫した危機の状況の中で囚人が一人でも脱走したとしたら、その責任は兵士たち自身が負わねばなりませんでした。その責任から最も容易に切り抜ける方法は、初めから全ての囚人たちを殺してしまうことでした。43節前半です。百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。兵士たちは急迫した危機の状況の中で、自分たちが負うことになるかもしれない責任を事前に避けるために囚人たちを殺そうとしましたが、百人隊長ユリウスはパウロを救うために兵士たちの計画を押しとどめました。万に一つでも脱走する囚人がいる場合、護送の責任者である百人隊長自身が全ての責任を負うという意味でした。万一百人隊長もやはりその急迫した危機の状況の中で自己保身を最優先の課題に見なしたとしたらば、アレクサンドリアの船はパウロを含めた囚人たちを殺す兵士たちによって血生臭い殺戮の現場に急変してしまったことでしょう。そしてパウロは死の恐怖の中で自分が救い出した兵士たちの刀に刺されて、皇帝の法廷ではなく地中海の海で 人生の最後を迎えてしまったことでしょう。43節から44節です。百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。一人でも脱走する囚人がいるならば、全面的に自分が責任を負うという百人隊長一人の決断によって、アレクサンドリアの船に乗船していた276人は泳いだり板切れに捕まって、全員が無事に陸地に上陸しました。兵士たちはたった今、誠の命をパウロと一緒に得るためにパンを食べました。ただ単に肉体のために飲み食いしていた肉の塊が、誠の命を得るために飲み食いするプシケ、霊魂になるための門を叩いたのでした。しかしそれこそ入門、ただただの始まりにすぎませんでした。感動的なその瞬間が過ぎて、現実の中に引き戻された彼らは、窮迫した危機の状況の中でいかなる責任も負うまいと、ただ自分たちの保身のためにパウロを含めた囚人たち全員を殺してしまおうとしました。アレクサンドリアの船に乗船している101人の兵士たちの中で、自分が責任を負ってパウロを含めた囚人たちを救うために行動した兵士は、百人隊長ユリウス、ただ一人しかいませんでした。あることに対して責任を負うということは、その責任に伴う犠牲と不利益を進んで感受することを意味します。大部分の人々が責任を負うことを忌み嫌うわけがそこにあります。責任に伴う犠牲と不利益が嫌いなのです。しかし神様の御心は、まさにその犠牲と不利益を恐れない人を通して成し遂げられるのを忘れてはいけません。アンデレはその夕方、人里離れたところの大勢の群衆の責任を負うために、その巨大な群衆の中を歩き回りながら食べ物を探す苦労と犠牲をためらいませんでした。アンデレがかろうじて見つけたものといえば、幼い子供の一食分の食事に過ぎない小さなパン5切れと魚2切れだけでした。そこにいる大勢の群衆に比べると全く役に立たない量でした。ですがアンデレはそれだけだとしても、そこの大勢の群衆の責任を負うためにイエス様の御前に進み出ました。イエス様が自分の行動を愚かだとお叱りになられるのなら、公の場で物笑いの種になるしかありませんが、そこに集まる群衆の責任を負うことを思うと、アンデレは気にもなりませんでした。そしてアンデレ、その一人の人を通して主の神秘的な5つのパンと2匹の魚の奇跡が起こりました。未決衆であるパウロを含めて、アレクサンドリアの船に乗船した囚人たちをローマまで護送する最終的な責任は、護送の責任者である百人隊長イリウスにありました。兵士たちが窮迫した危機状況の中で、一人の囚人でも逃げた場合の責任を避けるために、初めから囚人全員を殺そうとするほどですから、実際に護送の責任者である百人隊長の事情はもっと切迫した ものだったのではないでしょうか。死刑囚の中で一人でも逃げたならば、理由の遺憾を問わず、最終責任は護送の責任者である百人隊長自身が負わねばなりませんでした。しかし百人隊長は簡単に責任を避けるために囚人たちを殺してしまおうとする兵士たちを押しとどめて、かえってパウロを救うために自分の責任を果たしました。パウロを救うために一つしかない自分の命を懸けたのです。そしてその百人隊長を通してパウロを皇帝の法廷にご自身のヒペレテスとマルティスとして立たせようとする神様の御心が成就されました。以上のような事実を通して私たちは重要な悟りを得ることになります。神様の御心は決して多数決の法則では成し遂げられません。2000年の時間と空間を超越してこの世のすべてのクリスチャンに力と勇気と希望を与え激励し、今も鼓舞してくださり、これからも主が再臨なされる時まで励ましてくださる5つのパンと2匹の魚の奇跡を見てください。決して多数決の法則を通して成し遂げられません。四福音書にすべて記録されている唯一のこの5つのパンと2匹の魚の奇跡は、あなたたちが責任を負いなさいとイエス様の命令をに反駁した11人の弟子たちではなく、小さなパン5切れと魚2切れだけでもその巨大な群衆の責任を負おうとしたアンデレ、ただ一人の人を通して成し遂げられました。今日の本文も同じです。パウロを皇帝の法廷にご自身のヒペレテスとマルティスとして立たせようとする神様の摂理は、責任を避けるために囚人たちを殺そうとした百人の兵士たちではなく、パウロを救う責任を果たすために自分の命を懸けた百人隊長ユリウス一人の人を通して成就されました。クリスチャンだからといって皆がこの世の人々の責任を負う人生を生きているわけではありません。肉体のために飲み食いしていた肉の塊が誠の生命を飲み食いするプシケとして入門したからといって、すぐに誰かの責任を負うための犠牲と不利益を感じするものでもありません。むしろクリスチャンでありながらも、負うべき責任は負おうとせず、自己保身と自己の有益だけを図る人々の方がもっとたくさんいます。しかし神様の御心はいつも負うべき責任を負うために犠牲と不利益を恐れない一人の人を通して成し遂げられます。御子なる神様であらせられるイエス様が人間の体をまとってこの地上に来られた理由は何でしょうか。罪によって死んでいく私たちの救いに責任を負ってくだされるためではなかったでしょうか。その責任を果たされるためにイエス様はご自身が十字架の生贄として殺される犠牲と不利益を喜んで感受なさいました。そのイエス様が人間の多数決の法則ではなく負わねばならない責任を負うために犠牲と不利益を気に留めない一人の人を通してご自身の御心を成就なさるのはあまりにも当然のことであり、こと必ず正しきに帰すではないでしょうか。 今日は今年1年間、神様が私たちに与えてくださった恵みに感謝する感謝主日です。私たちがあらゆる人生の強風の中でもどうして神様に感謝を捧げねばならないのかについては前回深く考えてみました。人間の創造を超越する神様の御前では感謝の条件ではないものはありません。私たちがすべてのものをすっかり失ったような時にも、神様が与えてくださった両目で見るならば、私たちが失ったことを通して神様が私たちに注いでくださったものがはるかに多いことがわかります。私たちが失ったものが朽ち果てる肉の体のためのものであるのに対して、それを失ったことで得たものは永遠の生命のためのものです。それで私たちはパウロのようにいかなる状況の中でも全てのことに感謝できます。それならば私たちが神様に一体何で感謝できるでしょうか。神様が本当に喜ばれる感謝の贈り物は何でしょうか。神様が今日の本文を通して私たちに欲する感謝の贈り物が何なのか、すでに悟らせてくださいました。負うべき責任を果たすための犠牲と不利益を喜んで感受する私たち各自の人生です。私たちの救いに責任を負わせるためにご自身の一人子をして十字架の生贄にならしめた神様が、負わねばならない責任を果たすための犠牲と不利益に気を止めない私たちの人生、それ以上に喜ばれる贈り物があり得るでしょうか。今日の私たちの社会を見回してください。どうして私たちの社会の至るところに問題のないところがあるでしょうか。それなのにどうして誰も責任を負おうとしない無責任な社会になってしまったのでしょうか。なんといってもクリスチャンである私たち自身すら、これまでフィリポを含めた11人の弟子たちのように、当然負うべき責任を負うための犠牲と不利益から顔を背けてきたからではないでしょうか。今日の本文の兵士たちのように、他人には構わずに自己保身、自分の有益だけのために生きてきたからではないでしょうか。この世に生き続けるとしたら、私たちの人生を通して一体主のどんな御心が成し遂げることができるでしょうか。神様の御心は決して人間の多数決の法則によっては成し遂げられません。この世の絶対多数の人々が当然負わねばならない責任を避けて自己保身と自己の有益のみを求めても、責任を果たすための犠牲と不利益を進んで感受する一人のクリスチャンになりましょう。その日の夕方、野原の人並みに責任を果たそうと一人労苦したアンドレとして生きていきましょう。自分の命をかけてまでパウロを助けるための責任を果たした本文の百人隊長のように生きていきましょう。私たちは取るに足らない存在であっても、 私たちの人生を感謝の贈り物として喜んで受け取ってくださる神様が、私たちを通して小さなパン5切れと魚の 2切れの奇跡を施してくださるでしょう。お祈りいたしましょう。私が負うべき責任を負わなかったがために、今私の家庭が揺れています。私が負うべき責任に背を向けてきたがために、私の職場が崩れつつあります。私が負うべき責任を避けたがゆえに、この地の教会が信頼を喪失しました。私が自己保身と自己の有益のみを図ってきたので、私たちの社会が無責任な社会に転落してしまいました。私のこのすべての過ちをどうぞお許しください。これからは野原の人並みに責任を持つ一人の人、アンドレにならせてください。パウロを救う責任を果たすために、自分の命を懸ける一人の人、百人隊長にならせてください。3日後に再び蘇られた主の中で、負うべき責任を負うための犠牲と不利益を進んで感受する私たちの人生を通して、聖なる神様の御心が仕事に成就されますように、そんな私たちの人生が神様が喜ばれる感謝の贈り物になりますように。泥水の中に流れ込む澄んだ水一滴が、たちまち泥水に吸い込まれるのがこの世の法則であるとしたら、小さなパン5切れと魚の2切れの法則は、負うべき責任を負う一人の人間によって反対に泥水全体が浄化されることを忘れることがありませんように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。